ラテンアメリカニュース第2回。メキシコ在住で映像制作をしている加山と言います。普段はドキュメンタリーやニュースなどのテレビ番組などを作っています。今日のニュースは、新型コロナウイルスの中でのラテンアメリカでの教育に関してです。今回もエルパイス市が特集を組んで、ペルー、ニカラグア、メキシコ、コロンビアの現在の教育現場の様子を取材した記事がありました。どちらの国でも現在先生たち、子どもたち、大変苦労していることが伝わってくる内容です。ラテンアメリカ全体で今1億5000万人以上の子どもたちが、授業の中止など何らかの、教育的な問題を持っているというふうなことが報道されております。ほとんどの国で、学校が開かれておらず、基本的にはオンラインなどの授業が行われて対応しているというような状態です。日本も似たような状態であるとは思うんですけれども、やっぱりこちらのラテンアメリカ地域が特に違うのが、すべての子どもたちが皆さんインターネットへのアクセスがあるわけではないということが一つやっぱ挙げられます。例えば記事の中で紹介されていたのは、コロンビアの先生なんですけれども、WhatsApp という、LINE のようなアプリケーションを使って授業をしたりとか、あるいはもうそのままダイレクトにこう電話をかけて授業をするというようなことで対処しているというふうに、紹介されていました。それがなぜかっていうと、やっぱりラテンアメリカの、各地域は、日本と違って、やっぱりまだインフラ設備っていうのが整っているところが、やっぱり地方に行くと、まだまだ、少ないというのが現状だから、ということが言えると思います。日本だと、例えば、地方と言われているような場所に行ったとしても、コンビニはもちろん、しっかりあるし、道路はしっかり整備されているし、ほとんど、穴とかも開いてないですし、もちろんですけど、ガス、水道、電気っていうような普通の、日本の暮らしていると普通に感じるこうインフラっていうのが、滞りなくあるっていうのが、普通の状態だと認識されている方多いと思います。なんですけれども、メキシコとか、例えばペルーとか、いろんなラテンアメリカの国で、そのインフラ自体はやっぱ地方に行くほど日本と違ってガクンと落ちていくっていうのが現状なんですね。道路は舗装されていない。例えば電気は、村でこうジェネレーターを一つ購入してあって、例えば村人たちが、毎日お金を払うことで、村の顔役の人が電気をつけたり、ということがあったりとかもあります。それが例えばですけど、お金を集めて、数時間だけこうつけたりとか、そういったこともしたり、してるので、日本のようにこう、ふんだんにこう、電気があったりとか、するような地域が、常に、なんていうんですかね、その国の、端々まで行き渡っているというような状態がないっていうことが一つ言います。もちろんその都市であるとか、例えば、メキシコだったらメキシコシティ、ペルーだったらリマ、チリだったらサンティアゴとか、そういった大都市ですよね。アルゼンチンだったらブエノスアイレスとか、ブラジルのサンパウロとか、そういったところで、例えばですけど、電気がないとか、そういったことはもちろんないんですけれども、その地方と都市の格差っていうのが、先進国に比べるとやっぱりたくさんあるっていうことが現状としてあります。その中でもやっぱりインターネット、やっぱりほとんどの、ところで、あると、思われがちなんですけれども、やっぱりない場所っていうのもたくさんあって、例えばメキシコだと、今だと1600万世帯がインターネットのアクセスがないっていうことが言われてます。で、今日から新学期が始まったんですけれども、なんと、今の政権は、今日の新学期から、授業は、テレビ放映をするという政策を決定して、今日からテレビ放映が行われています。僕自身もすごく気になったので、見てみたんですけれども、これが結構内容が面白くて、メキシコの学校でどんな授業をしているかっていうのは、人づてとかニュースづてに聞いたりすることはあったんですけど、自分自身がこう受けたことはもちろんないので、 実際にどういった授業をするのかっていうのが興味があって、今日の朝から少しだけ見てたんですけれども、まあ面白かったのが、中学生の授業の中で、移民問題をちょっと取り上げていて、で、その移民問題が何かっていうと、まあ移民の歴史であるとか、まあその、アメリカに渡った、メキシコの移民の方々っていうのが、まあどういった生活をしてたりとか、まあどんなものを食べてるのかっていうことを紹介してたりとか、メキシコで行われている、その、風習っていうんですかね、文化とか、そういったものっていうのが、例えばまあ成人式が、メキシコの場合は15歳で行われるんですけれども、まあそれがアメリカでも行われてるよとか、メキシコで信じられている、まあ、聖母がいるんですけど、まあ、聖母、キリスト教の聖母ですね。それが、やっぱりアメリカに渡ったメキシコの人たちも、そのシンボルとして自分の心に持っていて、で、それをやっぱり、グラフィティで書いたりする文化があるんですよ、とか。あと、歴史で、ブラセロプログラムっていうのがあって、昔、メキシコとアメリカが、こう、協定を結んでて、まあ、アメリカに労働力が足りないからっていうことで、率先してアメリカが、こう、移民を送ってほしいっていうことで、やっていたプログラムの一つではあるんですけれども、まあ、そのブラセロっていうのが紹介されていたりとか、あとは、やっぱり、ちっちゃい画面で、まあ、いわゆる、ワイプって呼ばれてる画面で、手話、もう放送されていて、まあ、結構しっかりと、放送しているなっていう印象を受けました。まあ、もちろん、ま、始まったばっかりなんで、その先生方は、結構緊張されていて、音楽の授業を見たんですけれども、まあ、結構画面から緊張がこう伝わってくる内容で、まあ、僕らはやっぱりその見ていて、やっぱり興味深いし面白いし、やっぱこう まあ、なんていうんですかね、内容としては、例えば日本でいうところのこう NHK の教育テレビみたいな形で作ってるんですけれども、やっぱり急ごしらえであったりとか、そういった形でこう決まって作られたものであるんで、逆にこう先生の人間味がこう画面からにじみ出てくるというような印象をちょっと受けました。なので、例えばフルートを教える先生がいたりとか、オーボエをやる先生がいたりとかで、結構こう多彩なプログラムにはなってはいるんですけれども、まあ皆さん若干肩の力が入っているっていうのは、見えて、逆にこう親近感が湧いた、授業だったなと思っています。あと、その授業を受けた、子供たちがいる家庭とかにも話が聞けたんですけれども、なんかやっぱり各チャンネルごとに、学年ごとにチャンネルが一つずつあるわけじゃないので、例えば1年生と3年生と6年生の子が、いる家庭だと、例えば1年生の授業を放送してるときって6年生何もできないんですよね。そのチャンネルは1個しかないので、だからこう順番に放送してるんで、こう結構住み分けが大変だっていうような話は、聞きました。まあでも、明日からもまたどんどん続いていくと思うので、まあしばらく続けてこれがどういった形になるのかっていうのを、まあ見守っていくっていうような形になると思います。で、ほんともう一つ、こう、ペルーで、面白い、やっぱり教育に関するニュースがあって、で、これが少し、やっぱり面白かったし、ちょっとこう、胸に残ったので紹介したいと思います。ペルーの方ですね、ウォルター・ベラスケスさんというこう先生がいらっしゃるんですけど、で、その方が、で、えっとですね、このロボットを制作してですね、そのロボットを使って授業を行っているということが紹介されていました。で、そのロボット自体は、こう映像でも見たんですけれども、こう、スター・ウォーズの出てくるこう丸っこいロボットみたいな形のやつなんですね。で、こう、なんていうんですかね、日本のこう企業がこう作った、なんですかね、資金をね、バッとこう投入して作って、なんかこう、なんていうんですかね、人型の歩いて、なんかすごい技術っていうような形ではもちろんないというか、まあもちろんというかそれではないんですけれども、なんですけど、結構愛嬌があって、その指示を出すと、例えば歩けって言ったりすると歩いたりとかして、で、僕は一番感動したポイントとしては、先生方がその中にたくさんの物語と、たくさんの詩と、まあ、そういったお話をたくさん詰め込んで、それをスペイン語とケチュア語、ケチュア語っていうのは、ペルーの先住民の方々の言葉なんですけれども、それで授業を行うっていうことができるようになってますね。で、それがやっぱり何がいいかっていうと、やっぱり一番最初に述べたように、インターネットにアクセスすることができない、人たちも子供たちがやっぱ多いんですけど、 その中で、そのウォルター先生は、そのロボットを山あいの村々に持って行って、しかもこう、ロバで運ぶんですよね。ロバの上にこう、ロボットピッて乗っけて、持って行って。で、それで、スペイン語がわからない子供たち、インターネットにアクセスできない子供たちに、そのロボットを使って、やっぱ授業を行っているんですね。で、もしかしたらもちろんですけど、その、ズームでね、オンラインで授業できたりとか、例えばですけど、そういったね、テクノロジーを駆使してっていうのはもちろん素晴らしいのかもしれないんですけれども、僕は何かこう、この先生がそれをやろうと思った気持ちであるとか、そういう温かみっていうのが何かこう、そのニュースからすごくなんかこう伝わってきて、なんか逆に、例えばそれはすごく立派なね、何かこう最先端ではないのかもしれないけど、何か僕はこの先生のそのロボットで授業を受けた子供たちの心には何か今後も残るんじゃないかなっていうのはちょっと見ていて思いました。今日は最後に、その先生が作ったロボットが、喋る、スペイン語の音声でお別れしたいと思います。こんな感じの、音を出します。
Reciban un saludo muy especial desde el Colegio Santiago de Antúnez de Mayolo de Cuencaramba.
なんていうんですかね。なんかこう、ロボットした声で、なんかちょっと印象に残る感じがあったと思います。今日は以上です。聞いていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。